ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全国の皆様、全世界の皆様、こんばんは、カルカヤサトシです。毎週火曜日24時、ピンクカルカルの番外編です。本編をお聞きの皆様は、この後1時まで、それ以降は、ポッドキャストとして、FM トヨタラジオラビートのホームページなどで配信されております。この番組では皆様からのメッセージを募集しています。電子メールの方は、786@labeat.co.jp。786@lovat.co.jp までお願いします。番組ステッカーのピンクステッカーご希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。というわけで、今日もお届けしていきますけども、すっかり秋になりましてね、涼しいですよね。こういう時期はまあ、体調とか壊しやすかったりね、風邪をひきやすかったりすると思うんでね、気をつけていただきたいと思うんですけども、今ここね、まあ、ニスタっていうね、スタジオに入ってますけどもね、さっきからね、蚊が飛んでるんだよね。何この季節外れの蚊？がね、飛んでて、こう、ヘッドホンしてるじゃないですか。で、こう、ヘッドホンしているにもかかわらず、この耳の近くを通り過ぎるときね、ふーんって音がするんだよね。あいつ相当羽が強力なんですよね。羽が強力っていうのかな。ちょ、どこ行ったのかな。ま、いいですけども、こんな密室でね、あんなやつにね、血なんか吸われたら、本当に密室殺人事件みたいになっちゃうといけないんでね、ちょっと気をつけないといけないんですけどもね。いや、もう本当にね、でも、涼しくなりましてね。こんな季節外れの蚊もいますけども、まあ本当すっかり秋になってきましたけどもね。こういう季節になると、僕ね、すごくいいなって思うのが、温泉とか銭湯ね。なんだろうね、あれ。温泉とか行くとさ、まあ、癒しに行ったり、リラックス、リラックスに行ったりね、日頃の疲れを取るっていうことでね、ちょっと離れた温泉地に行ったり出かけたりすると思うんですけどもね、温泉行くと帰りはもうくったくたん疲れてますよね。あれ絶対余計疲れるよね。風呂って基本疲れるからね。だからリラックスしに行ってるのか疲れに行ってるのか分かんないですけども、帰りは必ず疲れるなって思うんですよね。まあだからね、わざわざ遠くまで行かなくてもやっぱりその辺の近場の銭湯で過ごすのが一番いいけど、やっぱりやっぱね、温泉地で行ってね、綺麗な景色とか見ながらね、ゆっくりお風呂に入るのも気持ちいいかなって思いますよね。そんな中、僕はね、まあ、銭湯に行ってきたんですけどもね、温泉じゃなくてごめんねって感じなんですけども、銭湯に行ってきたんですよ。で、今日のオープニングはね、僕の、このピンクカルカルの本編のオープニングでね、まあ、お話ししたんですけども、僕、玉袋付きの、玉袋を入れる玉袋付きの、パンツを前買ったんですよ。それ前、本編でも話したりしたんですけども、こう、玉袋、ね、男の人の玉袋を入れる袋がついてるんですよ。普通のボクサータイプのパンツにね。で、普通にパンツを履くと、その玉袋付きの玉袋、玉袋のところに玉袋が収まるんですね。それによって、この玉袋が太ももとかにベタついたりするっていうのを防ぐ、とても快適に過ごせるっていう玉袋を入れる玉袋付きのパンツなんですけどもね、玉袋って言いまぐってますけども、そんなパンツをね、持ってっちゃったんですよ、銭湯に。あんまり気にしてなかったんですけどもね。で、風呂入ってね、こう出るときに、そのパンツを履いたときにね、 これなんか人に見られるとなんかちょっといやらしいぞとか思ってね、うん、ちょっと恥ずかしかったっていうね、うん、普段上は裸のまま髪の毛を乾かしたりするんだけど、その時はもうこう T シャツを着てね、うん、なんかちょっと視線をそらしてよっていう感じでね、入ったっていうこととかあったりするんですけどもね、うん、だからああいうところ行くときはね、あんまりセクシーなパンツは履いていかない方がいいんじゃないかなっていうことをね、オープニングで話したりしたんですけども、その時行ったね銭湯がね、たまたま男湯と女湯がねこうチェンジされてたんですよ。ちょくちょく行く銭湯なんですけどもね、週替わりとかで男湯と女湯がこう変わる銭湯あるじゃないですか。で僕ねそういう銭湯今まで行って行ったことなかったというか当たったことなかったんですね、うん、だから毎回同じ風呂に入ってたんですけども、今回ねいつもと逆でね、いつも左側が男湯だったのに、まあ左とか右とかどうでもいいと思うんですけども、右側が男湯になってましてね、で、はい、入ったんですけど、まあ新しいね、今まで行ったことないロッカーの並びとかでちょっとまあびっくりしたんですけど、中入ってねなんとなく思ったのがね、なんかエロいなって、うん、思ったんだよね、うん、いつも女性がこう入って裸で座ってたりいろんなとこ座ってたりするところなわけで、そこに男が裸で入るっていうのがなんかエロいなとかね、思っちゃったりしたんですけどもね、皆さんそういうこと思わないですかね、まあ、なかなか思わないのかな。逆にその女性が、男湯に入るっていうのもね、元はどっちが男湯だったかどっちが女湯だったかは知らないですけども、その女性が男湯に入るっていうのもまたこれはこれでエロいなっていうね、うん、前僕が裸で入った場所に女性が入るわけですからね。ただこれ現実はね、そのなんていうのかな、おばちゃんが多いんじゃないかななんてね、うん、思ったりしますけどもね、うん、で、まあ風呂の話としましてはね、まああんまないですけども、どうしてもね、まあホモの人からしたら男風呂に入れて天国ですよね。いろんな人の股間が見えるんだけどね、うん、でホモじゃない人からしてもね、うん、なんかすごい場所だよね、うん、みんなチンチンブラブラでさ歩いてるわけでね、うん、すごい場所だなって思うんですけども、で、いろんなチンチンの人がいますよね、うん、隠す人もいるし隠さない人もいるし、まあいろんなタイプがいるんですけどもね、うん、まあそんな、人のチンチンばっか見ていたわけじゃないけど、うん、そういう他人のチンチンってさ、まじまじと見る機会っていうのはすごく少ないですよね、うんうん、そんなことを思ったんですけどもね。あ、そうだ、その前にね、ここで一旦、以前お届けしたコーナーをね、ウィキペディアで調べようのコーナーを一旦お届けして、その後もうちょっと喋、りたいなって思いますんで、一旦こちらのコーナーをお聞きください、どうぞ。カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、ここからはですね、久しぶりにウィキペディアで調べようのコーナー行きたいと思うんですけどもね、このコーナー、ウィキペディアで調べようというコーナーは、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビート高性能コンピューターウィキペディアにアクセスして調べ勉強するコーナーとなっております。それではね、まずは起動させようかな。ここにね、コンピューターがありますんでね、電源ボタンをポチッと押したいと思うんですけども、よいしょ。
ラビートコンピューターウィキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
さあ、起動しましたけどもね、相変わらず起動が早い。起動が早いといえば、僕 MacBook Air 買ったんですけどね、すごく起動が早いです。まあそれはどうでもいいんですけども、それよりもウィキペディアで調べようのが早いからね、うん、音だけ鳴るからもう 5、6秒ぐらいで起動しちゃうんじゃないかな、 と思いますけどもね、今日はですね、そう、今日調べる言葉はですね、そうですね、これにしようかな。ガンシャってご存知ですかね。ガンシャっていう言葉はよく聞くんだけど、今更まあ人に聞けないみたいな人もいると思うんですよね。昨日さ、彼氏にガンシャされてさって言われて、そうなんだって答えてみたものの、実は分かってないっていうこともあるかもしれないんでね、そういう方はね、これを聞くとというか、今日このね、コーナーを聞くといいんじゃないかなと思うんですけどもね。それではね、入力してみましょうかね。まずはこのキーボードに入力をしてみないといけないんですけどもね、よいしょ、ガンシャですね。よいしょ、ガンシャ、よし、エンター。これでね、出てくると思うんですけども、ガンシャとは出てくるかな。
ガンシャという言葉を検索しました。
あー、出ましたね。
ガンシャとは、男性が相手の顔に向けて射精することを言います。
はい、
顔面射精、顔面発射の略です。
なるほどね。
ガンシャは雑誌やアダルト DVD などで多々見られる射精行為の一つです。ガンシャはサディズム的思考を満足させる行為の一つとしても認識されています。この行為により、相手の象徴の一つである顔に射精することによって、相手に非征服感を持たせるとともに、愛する相手の顔を自らの液体で彩る征服感や独占感が性的興奮を誘うという行為です。風俗店ではオプションプレイの一つとして扱われている場合もあります。恋人同士のプレイとして男性を行う場合は、事前に相手の意向を聞いておくべきで、相手が嫌がる場合は無理強いをしてはいけません。また、ガンシャは化粧が崩れる、目に入るとしみる、結膜炎の恐れなどデメリットも多いため注意が必要です。発射後はすぐに拭き取るなどの対処が必要です。ガンシャという言葉を使った例文としましては、ねえ奥さん、男の子のママが言ってたんだけど、おむつを変えるとき、男の子ってよくおしっこするらしくって、顔にかかっちゃうらしいの。そうなの？ガンシャみたい。などです。さようなら。
はい。コンピューター、ありがとう。なんかママの会話みたいなのが出てきましたけどもね。ガンシャ。今日はガンシャという言葉を調べてみましたけどもね。勉強になりますね。愛する相手の顔を自らの精液で彩る制服感や、液体で彩る制服感や独占感が性的興奮を誘うという行為ですね。まあ、男性がなんかね、液体を発射するわけですけどもね、それを相手の顔にかけるというね。まあ、お互いにこれはね、楽しければいいんじゃないかなと思うんですけどもね、女性も楽しくて、男性も楽しければそれは、成立するんじゃないかなと思うんですけどもね、あんまりこういうことはね、無理にやってはいけませんということを思うわけですけどもね、まあそんな真面目に言うことでもないんですけどもね。というわけで、今日のミキペディアで調べようのコーナーは、ガンシャという言葉を調べてみました。以上、ミキペディアで調べようのコーナーでした。というわけでね、お届けしましたけども、ガンシャですよ。ガンシャしたことありますかね。なんか、まあ、ガンシャしたいっていう人もいれば、まあ、別に俺はいいやみたいな人もいますけどもね。そう、このコーナーの前にね、他人のチンコを見る機会ってあんまりないなっていうことをね、話しましたけどもね。他人の何ザーメンを見る機会もあんまりないですよね。あと何があるかな、他人のエッチを見る機会もあんまりないですよね。AV とかではもちろん見ますけどもね。 あと何スワッピングとかね、いろんなね、なんかパーティー、エロいパーティーとかね、いろんな話はあるかもしれないけど、実際にそこに本当に遭遇する人っていうのはほんの一握りだと思うし、なかなかね、他人のエッチを見る機会っていうのはないと思いますね。あと他人のオナニーを見る機会もないですよね。うん、また男性が女性、女性が男性のオナニーを見せてもらうっていうことはね、彼氏彼女に頼めばあるのかもしれないけど、男が男のオナニーを見るっていう機会はあんまりないなって思うんですけどもね。うん、そして、さっきのガンシャでもありましたけども、他人の性液を見る機会っていうのは少ないですよね。うん、よっぽどないよね。ありますか皆さん。まあ学生の頃ふざけあってっていう人はいるのかもしれないけど、なかなか見る機会ないなって思いますね。昔、中学高校の頃かな、中学校の頃ね、僕体操部だったんですけどね、それで柔らかいマットが置いてあるね、倉庫みたいなところあるんですけども、そこに、使い終わったコンドームが捨ててあったっていうことはあったんですけどもね、大人ってすごいなって思いましたけどもね。どういうことが行われたのかはよく分かりませんけども、そういうところぐらいしかめったにこう人の、性液を見ることはないわけですけどもね。よく見るのはAV ですね。 AV ではよく見かけますね。それこそガンシャのシーンであったりね、あとはなんかお腹とかね、いろいろ発射する場所も様々だと思うんですけども、AV で使われる、AV で男優が発射するものっていうのは一体全体本物なのだろうかっていうこともね、よく言われますよね。どうなんですかね。精子ってさ、その1回目2回目でね、そんな連続でしたら当然2回目は薄くなったりすると思うけど、男優さんによってはそんな連続なはずなのに、連続で濃かったりね、っていうこともありますけどもね。いや、僕はどうやったら濃くなるかみたいなことでね、以前、本編の方でも話したりしましたけども、ネットでね、エビオス錠を飲むと精子が濃くなるっていうことがね、言われたりしていましたんでね、ちょっと試してみようかなと思ってちょっと飲んでみたりしたんですけども、あんま変わんなかったんですけどもね。あと精子を濃くするには亜鉛がいいとかね、男性向けのサプリメントとかにはよく入ってたりするんですけどもね、そういうこと言われてますけども、実際、AV 男優さんが発射した時っていうのは本物なのかどうかなんですけどもね、やっぱり偽の液体を使うこともあると思うんですよね。で、ちょっと調べてみたらね、卵の白身とか、生卵ですね、生卵の白身の部分とか、あとローションとかをベースにして、コンデンスミルクやでんぷんなどを加えてドロッとした感じにするとかね、そういうこともね、書かれていたりしたんですけどね、なるほどなっていうことを思ったんですけども、で、あれ、本物か偽物かを見分ける判断をね、ご存知でしょうかね。最近はなかなかそうもうまく気づけないかもしれないですけども、発射した時にね、なんでこんなことを、相変わらずですけどね、なんでこんなことを真面目に語っているのかわかんないですけどもね、発射した時に男優さんが、自分のあそこをこう手を使ってしごいているか、そうじゃないかによって、実際本物が発射されたのか、その、なんかポンプみたいなところから、ぺぺっと飛ばしているのかっていうことを判断できたり、しますけどもね。最近はどうなんですかね。どこまで本物、どこまで偽物が使われているのかわかんないですけどもね。昔僕、友達の家でね、友達が寝ている隙に、その辺にあったコンドームを引っ張り出してきて、中に、シャンプーだったかトリートメントだったかを入れて、そいつが起きた時に気づくような場所に置いてたら、お前だなっ ていうね、もう完全に信じちゃったっていうことはありましたけどもね、うん、意外と、バレないものですよね、うん、やっぱシャンプーとかってすごく似てると思うんだよね、うんうん、なのでなかなかバレないなって思うんですけどもね、実際どういうものを偽物の精子として作れば、うん、分かりにくいのかな、うん、まあこんなこと一生懸命考えなくてもいいんですけどもね、こんなこと考える暇あったら、暇があったら他になんか、ね、真面目なことをね、この頭をねもっと真面目なことに使えようっていう感じでもありますけども、うん、まあ、化粧品で言ったら乳液とかね、女性のね化粧品で言ったら乳液とかはやっぱり割と近いのかなと思うけど、もうちょっとドロッと感を出したいですよね、うん、で僕シャンプーはすごくいいと思うんだよね。シャンプーってものによってはさ、こう完全に混ざりきってない感じのシャンプーもあるじゃないですか、ちょっと透明な部分がね残っているとかね、あれは割とね精液っぽいなって思いますね。うん、あと何があるかな、まあ、トリートメントはもちろんいいですしね、ヨーグルトはちょっと違うよね、白いもので言ったらね、うん、ヨーグルトはちょっと違うけど、まあ、うん、他のものとこうぐちゃぐちゃ混ぜればいい感じになるのかな、うん、でローションはいいですよね、うん、ローションは、うん、当然その、まあ、エッチの時に使うローションね、うん、あれはドロッと感を出してるし、なんかそういうぬるぬる感も出して、うん、そういう体から分泌されるものに似てますよ的なこともあって、そういうエッチの時に使いやすかったりすると思うんで、ローションもいいと思うんですよね、うん、カルピスはちょっと違うよね、カルピスはシャビシャビすぎるよね、ただなんか混ぜればいいのかなと、ドロッとした感じにすればいいのかなと思いますけどもね、うん、あとは何かな、うーん、卵の白身部分はね何か白いものと混ぜ合わせればいいなと思いますね。それこそ、卵の白身とカルピスを混ぜてみたりね、うん、卵の白身に、白いトリートメントを混ぜてちょっとぐちゃぐちゃぐちゃって混ぜるといい感じになるのかななんて思いますけどもね、うん、だんだんバカらしくなってきたんでもうそろそろやめにしたいと思うんですけどもね。さらに、そうだね、無臭のものがいいんですけども、ないな、白い、まあ、牛乳と例えば卵の白身と牛乳ミルクを混ぜて、そしてそれに、ちょっと栗の花の匂いをね、普通に植物の栗ね、他の栗じゃないですけどもね、あの植物の栗の花の匂いってね、すごい精液の匂いに似てるんでね、うん、あの匂いをつけると、うん、それこそ本物っぽい、精液の出来上がりなんじゃないかななんて思ったりしますけども、だんだんくだらなくなってきたので、まあ、いつもくだらないですけども、今日はこの辺にしたいと思います。カルカヤサトシでした。